もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
今日はあの娘のことなんですけど。
はい、どうしました。
娘がですね、近くにいたんですけど、もう親を見捨ててっていうか、よそにまた出て行ってしまったんですけど。
はい、
はい、
一人娘さんですか。
そうです。
うん、おいくつでしょう。
56歳。はい、
じゃあ娘さんといってもその、まあ、ある程度人生経験のある方ですね。
そう、 そうなんです。
あなた様おいくつですか。
私は72歳です。
72歳、
はい、
16歳の時のお子さん。
あの再婚同士です。
再婚ということなんですね。
はい、
はい、で、旦那様いらっしゃるんですか。
はい、
旦那様おいくつでしょう。
83歳です。
83歳、はい、再婚同士ということは、
はい、
この56歳の娘さんというのは、
主人の子供です。
はい、ということですね。
はい、
で、ご家族というのはどういう構成ですか。
今は主人と二人暮らしです。
あとはこの56歳のお嬢さん、
はい、
56歳というと、あの
子供もいるんですよね。
お子さんもいらっしゃる、
はい、
ということは一度は結婚なさってるわけですね。
はい、
一度だけですか。
そうですね。
そうですか。
はい、
でも今旦那さんいらっしゃらないんですね。
旦那います。
あ、旦那さんいらっしゃるの。
はい、
旦那さんはあのどこかそのお家ではなくて遠いとこに他の場所にいらっしゃるんですか。
いや、あの娘と一緒なんですけど、
ええ、
あの障害者なんです、
旦那さんが。
はい、
はい、そのただその、まあ、障害があろうとなかろうと、
はい、
娘さんは旦那さんと結婚されてお子さんがいらっしゃるわけですよね。
はい、そうです。
その娘さんが、
はい、
そのご家庭を出てあなた様のところにいらっしゃったということですか。
主人と私とこの近くにいたんですけど。
はい、
はい、
ということは旦那さんの方に戻られたわけですね。
そうですね。
え、
はい、
じゃあいいことじゃないんですか。
でも親を置いといても行ってるもんですから。
はい、あの今例えばね、
はい、
あなた様ご夫婦72歳のあなたと83歳のご主人が、どなたかそばにいらっしゃらないと生活できないような状況なんですか。
介護が必要なんですよね。
介護が必要。
はい、
どちらにですか。
入所。
もしもし、
あの介護の今3でして。
はい、あのご主人の方ですか。
はい、そうです。
ご主人の方が、
はい、
介護が必要だと。
はい、
で、入所はしてらっしゃらないんですね。
はい、
でこれまで娘さんがその介護を一人で やられてきた。
いいえ、私だけです。
はい、それは何年ぐらい前から介護が必要な事態になったんでしょうか。
24年前
から、
はい、
24年間じゃあなた様はご主人の介護をなさってきた。
はい、
あの具体的にはどんな感じですか。例えば脳梗塞で体が動かないとか。
脳梗塞はもう20年ぐらい前ですね。
あ、そうですか。
はい、
自分ではもう一人では動けないような感じ。
動けないわけではないんですけど、
はい、
入所とか、まあ、ショートステイですよね。
はいはい、
それとかデイケアとかですね。
はい、
それ利用しながら、
はい、
家にその
そういうこと、
病院に受診の時だけ
は、
はい、家にはだいたいいるんですけどね。
その施設と家を往復してるような感じですね。
はい、そうです。
でちょっとも話戻りますが、
はい、
お嬢さん56歳は、はい、今のそのお嬢さんの家庭に不満があってそちらに戻ってきたんですか。それとも
そうですね、
それがあったんですか。
ご主人の方が、
はい、
障害者で、
はい、
あの仕事できないんですよね。そして
も
う子供ももう大きいんですよね。
ちなみにお孫さんにあたるそのお子さんっていうのはおいくつですか。
30代が2人。
20
代が2人。
じゃあ4人。
はい、
これはお嬢さんお一人で産んだ子ですか。
そうです。
ああ、4人も。
はい、
で今この4人が働かれてるわけですか。
2人働いて2人働いてないです。
うん、そのような状況の家庭にあって、
はい、
で56歳のお嬢さんが帰ってきた理由っていうのは。
一時帰ってきて、
はい、
なんとか面倒見ようとしたんですけど。
あなたたちを。
はい、
はい、
主人の方がやっぱり進んでしまって、
症状が、
はい、はい、それで自分たちが生活できなくなって、子供のところにまた帰っていったんですね。
ちょっと話整理していいですか。
はい、
あなた様は11歳年上の83歳のご主人といらっしゃるけども、
はい、
ご主人24年前から体を患っていて介護が必要だと、
はい、
でもう今一人ではもう支えられないと、
はい、
で一人56歳になるお嬢さんがいるんだけども、
はい、
お嬢さんのご主人は体が悪くて仕事ができてないと困っちゃってると、
はい、
だからお嬢さんとしては、まあ、どっち行っても困るわけですね、
はい、
とはいえ、まあ、家の方もほっとけないんで行ってしまったと、
はい、
で私はどうしたらいいんでしょうということが、
はい、
今日のお悩みの全貌ですね。これね、
はい、
今日何か全面解決するっていうような答えは私たちから出ることもないと思うんですよ。ただ今奥さんの気の持ちように対して何らかのアドバイスがいただけるかもしれません。今日の先生紹介いたします。三石瞑想主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、
はい、
やっぱり頭ごちゃぐちゃになってると思うんですが、
そうで
しょ。で、ちょっと整理してみると、
はい、
まずですよ、56歳のお嬢さんの家庭ありますよね、
はい、
あなたに関係ないですよ、ね、
はい、
夫がいて、
はい、
子供が4人いるわけですよ。しかも20代と30代の生きのいいのがね、
はい、
でこれ関係ないですよ。だから、
はい、
あなたがお悩みを抱えることじゃないと思うのね。うん。だから、その、ましてやさ、自分の娘でもないわけじゃないですか。
はい、
言っちゃえばなんですけど、
はい。
うん。だからね、この一家のことは、
はい、
あなたが、こう、心を煩わすことではないので、
はい、
これ考えるのやめましょうよ。うん、やめていいです。それとね、
はい、
この娘が近くにいたために介護してくれてたのに、はい、行っちゃって不自由になったっていうことじゃないわけじゃないですか。娘は全然介護してくれませんでしたっておっしゃったよね。
はい。
うん。だから、娘が、56歳の娘が元の家に帰ったところで、
はい、
あなたに何ら不自由はないわけですよ。今不自由になりましたって話じゃないじゃないですか。
そうです、
ね。前と同じじゃないですか。
でも、だからさ、近くにいるだけで心強い。
いや、それは錯覚ですから。
あ、
うん、近くにいたらね、腹立つだけだから。近くにいるのになんでしてくれないんだって思うだけですよ。
はい、
遠くにいれば遠くにいるからしょうがないじゃないですか。でも近くにいるだけで心強いっていうのは、
はい、
期待があるからですよ。何かの時にはしてくれるだろうって。しませんよ。他人ですから。自分の家庭の方が大事だしね。
はい、
そしてね、今の自分の家庭の方が大事だっていうことは、正しいことなのね。何も悪いことじゃないのよ。実家の父よりも、今家の夫や子供が大事って、これ当たり前のことですよ。うん。だから、このお嬢さんを当てにしない方がいい。切り離しましょう。うん。だからね、よく考えてみなさい。あなたお悩みないですよ。夫が具合が悪いんです。介護さんですって話なのよ。それでね、お悩みというのはね、
はい、
介護さんなのに入れる施設もありませんとか、ショートステイも引き受けてもらえませんとか、
はい、
私が体が動かないのに、ね、主人もトイレにも行けないのにって、なんでもないじゃない、今、その話。ね、よく考えてよ。あなたお悩みないです。みんななんかかんかしのいで生きてるんだと思うんですよ。そんなね、余裕持ってね、生きてる人ってね、そんなにあなたが思うほど多くはないと思うのね。うん。でね、いずれダメになりますみたいな心配ってさ、それしだしたらみんながみんな心配しなくちゃいけないよ。だからあなたのお悩みは分かってほしいんだけど、錯覚ですよ、錯覚。体が動きますよね。今日のご飯食べられますよね。
どうにか。
うん。みんなどうにかだよ。ねえ。みんなどうにかなんだよ。わかるかな？わからない？
い でも自分で行き詰まってくると、
うん、行き詰まってくる
自分も知りたいなっていう時があるんですよね、
うん、それはみんなあるよ、みんな大丈夫、あなただけじゃない、自分だけと思ったらダメだ、そんなこと。あのね、辛い辛いって思ってるとね、もしもし聞いてますか、
はい、
辛い辛いって思ってると、その辛いことをさ掘り出す力がどんどん発達していってね、あれも辛い、これも辛い、ああこんな辛いこともあったってね、探すの上手になるんだよ。でいいこと一つもありませんよ。あなたはね、あのお悩みを自分で増やしてるんですよ。もしもし、
はい、
あのね、全然違う話しますけどね、
はい、
うちの旦那がね、
はい、
生牡蠣が大好きでね、
はい、
で的屋に行きましてね、生牡蠣を60個食べたんですよね、
はい、
そうしたらね、あの大変なことになりましてね、いくらこう菌が少なくてもある一定の数以上食べるとやっぱりダメらしいんだけど、救急車で運ばれてね、それでひどい目に遭って帰ってきたね、次の日ね。その時にね、例えばさ、あ、こんなひどい目に遭った、二度と再び牡蠣は食べませんっていう人もいるでしょね、もう食べたくないって。でうちの亭主はね、あの痛さを一巡すればそれで終わるのかって言って、その日の夜牡蠣食べに行こうって言ったんですよ。わかる？この例え。わかる？
はい、
うん。あなた今72です。あと20年は生きなければいけません。生きることになります。その時にね、
はい、
このお悩みとあの お悩みをね、増やしてどうするって話なんですよ。あのね、探せば楽しいこともあるの。もしもし、
はい、
あなたはね、楽しいことを探すことを忘れちゃってんのね、きっとね。うん。それはね、人が運んできてくれることじゃなくてさ、楽しいことっていうのは自分で探さなくちゃダメなのよ。あと20年も愚痴だけ言って暮らせないよ。つまんないよ。20年だよ、脅すけど。おい、しっかりしてください。
はい。
あのね、私72なんてすぐなるから、
はい、
すごく腹立っちゃうの、そういう考え方。あのね、72なんて言ったらね、
はい、
昔はばあさんだからね、そうですか、そうですかって聞いてくれたかもしれないよ。で今はね、90までみんな生きるんだからね、72のおばあさんなんかね、優しくなんかしてやってられないんだよ。わかるかな？
はい。
うん、ダメだよ、もっと自分の足で歩こうと 思わなきゃ、
はい、
もっと自分で楽しもうと思わなくちゃ、
はい、
お年はもう、
ありがとう、
うん、あの年寄りだって甘やかさないんだから、
はい、
もしもし
、はい、
お家にお庭はありますか？
少しあります。
少しあれば大変なもんですよ。お庭なんかあるとこ私住んだことないです。ただね、
はい、
日曜大工の店とか行くと200円ぐらいで花の種とか売ってるんですよ、
はい、
でそれを植えて育てて咲かせるだけでも本当に毎日豊かになります。
今少し花を植えてます。
やってください、やってください。ちなみに三石先生にあげた朝顔なんですけど、なんか芽が生えてきたところで枯れちゃったらしいんですが、あのそんなことでもね、本当に一日が鮮やかになっていく瞬間がありますので、どうぞ工夫をされて生活に光を差すようにしてください。
はい、
できるからね。
はい、うん、ありがとうございます。
はい、よろしいですか？
はい、
頑張れ。
ありがとうございました。
はい、失礼します。